77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上圭樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたナヤラジオ。今日はですね、11月25日です。
あ、もう早い
早い。ということはこれ11月最後のナヤラジオですよ。
ですよ。
へえ、
大変。
11月の次は12月ですよ皆さん。
そうでしたね。
で、12月は1年のでも最後ですよ。
わお。
はい、この何でしょう、こうしょうもない情報を発信する番組みたいになってますけど、
ね、そうですね。
はい、11月の次は12月です皆さんっていうね。
でもその気持ちは分かりますそれしか言いようがないんですけど、
言いようがない
ですね。
これの意味することは何でしょうかっていうね。
ですよね。
はい、ね、それは12月がやってくるということですっていうね。なんかこういう環境大臣いましたよね
誰とは言わないでいいですそのままでは
い、はい、ね、まあ、全然いいと思うんですけど、うん、はい、まあね、今日もね、11月ね、もう最後のナヤラジオということなんですけど、うん、はい、うん、奈美さんは最近どう過ごしましたか。
そうですね、大体ねこういうね、はい、10月11月って私大体うろうろしてるんですよ、うん、でもここ数年、はい、某コロナによっておとなしくしてたんですけども、はい、ちょっとうずうず感がありますね。なんかこう、ね、秋の行楽といいましょうか、うん、年中行事といいましょうか。
そうですね、はい、出かけたいですよね。
そうなんですよ ね私割と思い切ってどっかに行っちゃうんで、
うん、ちょっと長い旅行とか、
長い旅行っていうか、まあいろいろかませるんですけども、大体京都方面とか、
いいですね、
あの辺にこういう紅葉の季節とか、
いいですね、
うん、で、うん、結構昔と違って紅葉が遅くなってるじゃないですか、
うん、最近。ああ、なるほど、気候のなんかでしょうかね、
うんうん、なんかわかんないですけど、うん、でとてもこの辺のなんていう の紅葉も綺麗なんですけど、うん、どういうわけか京都の紅葉ってはっきり黄色、はっきりオレンジとかっていう。
そうなんですか。
まあ、うん、なんでしょうね、やっぱり寒暖差っていうんですか、
あ、はい、
温度の、
はい、
多分それもかん、あの、はい、雲仙とかも綺麗なんですけど、
はい、あれもいろんな色ですよ、あの赤や黄色の、
いや、そうなんですけど、なんていうの、
色様々に
一斉に赤とかね、はい、一斉に黄色っていうその鮮やかな、はい、鮮やかさがちょっと、やっぱり 南国じゃないですけれども、
あると思います。
ありますよね、
はい、あると思います。
その、はい、なんていうのかな、はい、京都って盆地だから、はい、たまたま今京都の話をしてますけれども、はい、なんていうのかな、
あると思う。植生がだいぶ違って
ですよね、はい、
それね、よその県出身の人に言われたことあります、
は
い、寒いところの出身の人
に。でやっぱりね、子供の頃にそういうのをやっぱり秋 の、はい、あの遠足とかで見慣れてたせいか、はい、いつ紅葉したかなって思うんですよ
なんかちょっと違うなみたいね。い
や、そうなんですよ。
でもこれ奈美さんだけじゃないです。似たようなことをね、長野出身の人に言われたことがあります。
そうでしょう、
はい、違和感あるんでしょうね多分。
なんかね、ぼやっとしてるっていうか、はい、はっきりしないっていうか、
はいはい、
でもうだんだんね、はい、年齢を重ねていくと、はい、なんかこう昔のことがもう危ないね私
いやい
やなっちゃうのか、はい、なんかこう真っ黄色の、うん、紅葉した、はい、なんかこう例えば落ち葉を見たいなとか、うん、そういう 干渉に浸ってしまうっていうか、
子供の頃見慣れた感じの
匂いとかね、落ち葉の匂いとか、
それでも あると思いますよね、うん、まあ、子供の頃慣れ親しんだのが一番ね染みついてますし、
そう、う
ん、で九州のね山も当然とても綺麗ですけど、うん、植生がちょっと違うんで、
ちょっとぼやっと感がなんか、うん、
感じね、まあ、いろんな色があるっていうのね、うん、それはそれでいいことなんでしょうけど、ナミ、うん、さん、もしかしたらねそれね、はい、カナダ人はもっと持ってるかもしれません。カナダ出身の人もっと持ってますよ多分。
そうかそうか、
うわー、なんでこの
ぼやとか、
そう、なんでいろんな種類の木があるんだろう九州には、ってジャパンの九州にはなんでこのいろんな種類の木ありすぎでしょうって、メープルだけあればいいじゃないって、ってシロップも取れるんだよってね、
暖かくていいんですけどね。
そうですよね、はい、うん、いいんでしょうけどね。
紅葉に関して言うと、うん、そういうところがちょっとこうちょっともやっと感がありますね。
思ってると思いますよ、はい、うん、カナダ人の友達いないですけど、もしねカナダ人の
お客さん
に聞いたら聞いてみたいと思います。
聞いてください、
は
い、
ジャパンの紅葉はどうだいって言ったら、
紅葉ってなんだい、
ね、なんだい、ジャパンは紅葉しないだろみたいな感じで、あんなのは紅葉とは呼ばないよカナダ人紅葉でマウント取るような人はいないでしょうけど、
そうですね、ええ、
でもね、だって国旗にはね楓を描くようなねぐらいですからね。
そうですね、
なんでもしかしたらものすごい思い入れがあって、
あれ楓、
まあ、確か楓だったと思います。メープルですよね。
メープルですよね、は
い、うん、なんでね、カナダ人にね、カナダの紅葉ってどうなのとかね、メープルってどうなのって聞いたらめっちゃ喋るかもしれませんよ。
それはそう、
よく聞いてくれたみたいな感じでね、
うんうんうん、確かに、
はい、喋ってくれるかもしれませんよ、もしかしたら京都出身の人以上に。
だからなんか割とこの季節になると、うん、なんかこうもやっと感がこうぼやっと感、ごめんなさい、なんかこうね、なんか表面化されるんですよ。いつ紅葉かな、
じゃ見に行きたいですよねしたらね、
うん、でもなんか東南アジアになんかこう、うん、駐在員で行った友達もやっぱり夏が終わったら、うん、秋が来るっていう体で覚えてるんですって、
はい、そうでしょうね。
そうすると、うん、イライラしてくるモヤっと感が満載になるってそういうふうには言ってました、はい、なぜ秋が来ないんだ、はい、なぜ冬が来ないんだって、はい、同じようなこと言ってました。
それ逆も多分あると思います。沖縄出身の友達が似たようなこと言ってました。
あ、うん、じゃあそうね、
なんか春になるとき本土はなんか変な感じがするって言って、
面白いですね、はい、いろいろ感じてね。
そうなんですよ、なんか、うん、なんでね、もしかしたらね逆でもあるかもしれないですね、
うん、
私京都で思うか知らないですけど、もし私がねカナダに移住したりとかね、うん、したらなんか毎年ね、なんか紅葉ありすぎじゃないとかね
きつすぎじゃない色みたいな
そうですよね、多分車で何十キロ走ってもずっと紅葉続くと思うんで、カナダ、
うん、
ちょっとこれもうやりすぎとかね思うかもしれないですよ。
あ、それは思うかもしれないですね、う
ん、クスノキとか生えてないのとかね思うかもしれないですよ。
あ、
うん、絶対生えてなさそうなんで、
うん、面白い、
うん、
うん、
はい、まあ、そんな感じでね、
はい、はい、
もう紅葉のねお話ね、だったんですけど、
はい、
はい、今日のテーマはですね、
はい
はい、ちょっとそれにちなんだじゃないですけど、はい、まあ、ちょっと似てる感じなんですけど、うん、今日のテーマはですね、イチョウです。
イチョウ、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ。イチョウ
といえば銀杏。
そうです、はい、銀杏好きですか。
好きですよ。
あ、
茶碗蒸しに入ってる銀杏ですね。
いいですね、
うん、
はい、まあね、ナヤラジオって農業バラエティってね、イチョウ農家っているのかどうかちょっとわからないですけど、
あ、
うん、なんでこう
塩焼きも美味しいなって今ふっと分かってきたんですけど
でもね、美味しいからいいかなと思って、
うん、
そうと思ってね、こう今日はね、イチョウ銀杏のねお話をしようかなって思います。
でもなんかね、私昔、はい、銀杏を袋でもらったことありますよ。
ああ、田舎では結構ありますよ、なんか、
うん、はい、フライパンで行って、はい、
そうそうそう、
食べていいって言われて、
はい、そう、そう、レンチンでもいけますよ。
あ、そうですか、
はい、
うん、
でもね、なんか変な弾け方をするんで、ペンチでちょっとね、こう、ピシッてこう、
あ、そうなんですね、ひび
を最初にこうちょっとこうギュッと入れて、
うん、
そ
う、
でそれで、まあ、茶封筒にね入れてレンチンしたらね、
ああ、はい、なんか聞いたことあるかも。
はい、いい感じなんですよ。まあ、茶封筒がね、ない時は、まあ、私普通になんか紙に包んだりとかしてねやってましたけどね。美味しいんですよね。
うん、美味しい。
そう、
焼いたらすごく美味しい
ですよね、
うん、
なんか居酒屋さんとかでもね、あ、ね、うん、出てきます、焼き鳥屋さんとかでもね、
うん、ただこう、うん、なんかこう 踏んだりしたらちょっと良くないね。あれ
あれは落ちてる一丁あの銀杏は臭いですね、うん、そうでね、あれ
なんであんななっちゃうかなって思いますね。ね
すごい植物ですよね。
うーん
でね、あの、まあ、普通のねこう食べる美味しい銀杏もなんか苦手な人がね吹いたりして、あの茶碗蒸しに入ってるのは苦手なんですとかね、
あ
いう人いて、はい、うん、あのまあ、なみさんね多分好きですし、まあ、私もすごい好きなんですけど、うん、でもねお店に来る人もねたまにね私あのお店で銀杏を出したりとかするときに、あ銀杏苦手なんですとかね、
うん、
はい、いう人いるんですけど、
うん、
ちょっと食べてみませんって言って、
うん、思い込みだからね。
そうなんですよ、はい、うん、で食べさせたら、あ美味しい、これなんか私の知ってる銀杏と違うって言われることが結構あるんですよ。
はいはいはい、
はいはい、これねあのよく聞いてみると、
うん、
あの水煮の銀杏、
あ、
はい、あれしか食べたことがないんで、
まあ、銀杏ってそう普通そうかもしれない。
そうかもしれないですね、
うん、
はい、なんで生の銀杏を行って加熱して食べると、うん、もう色からして違うんですよね、うん、
めちゃくちゃ美味しい、
はい、うん、そうなんかねあのもしかしたらねこうラジオを聴きの方であの生の銀杏をこうね、あの行って食べた人食べたことないって人いるかもしれないんで、
あいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、そういう人のねためにねご説明したいと思うんですけど、あの水煮の銀杏って色が白い感じですよね、うんうん、白 黄色っぽい感じか
黄色の薄い感じ、
そうですよね、クリーム色っていう感じで、うん、はいでね、はい、な感じなんですけど、うん、水煮のあじゃない、
生
の銀杏いった銀杏は違いますよね、
うん、うん、違います、
はい、
なんか真っ黄色っていうか
緑が近いですかね、
緑が近いかな、
はい、なんか、はい、あの翡翠色とか言われたりするんですよ。
あ黄色じゃなかったっけ。
あでも加熱の仕方とかによってはそうなるかもしれません。
うん、
はい、であの透明感があったりするんですよ。臭みもですね、それ臭み当然ありはしますけど、水煮のものとねやっぱ全然違うんで、
うん、
はい、私はどっちも好きなんですけど、
うんうんうん、
なのでその片方だけのイメージしかなかったら、ここもしかしたらねこうそっちのイメージで固まっちゃってるかもしれないです。銀杏苦手だよって方はね、
美味しい美味しい、
はい、生の銀杏をね、はい、ぜひ拾ってくるか、うん、買ってくるかして
山に行けば
いいです。そうですね、
はい、
そうでも山まで行きたくないよって方はね街路樹がねありますからね、街路樹ねその、まあ、落ちてる銀杏をねこう拾って。
大体さ小学校にイチョウの木って多くなかったですか。
ああ、
なぜだか
確かにあったかもしれないですね。
なんかイチョウとかポプラとかいうイメージですけど、
は
い、
そうですね、
うん
うん、小学校って勉強のためにいろんな木を植えるんですかね、もしかしたら。
わかんないですけどね、
うんうん、ね、でもあれ、まあ、街路樹ですごい多いイメージがあって、
うん、
なんかあの長崎もあるんですよ、あのこのお店のすぐ近くにあのイチョウ並木みたいなのがあるんですよね。
うん、
はい、あの長崎市内にねあの市民会館っていうところがあって、
あーはい、はいはいはい、
はい、もうその辺りは
あのイチョウですか。
はい、イチョウの木がね、うん、あってでちょうど今くらい の時にあの落ち葉がねすごくね黄色い落ち葉が落ちて綺麗なんですよ、
うん、
地面が黄色くなって、
うんうん、
でもうしょっちゅうねあの係の人が一生懸命集めてるんですよ、うんうん、ものすごい量のね葉っぱが落ちるんで、そうなんでねなんか街路樹でよくあるイメージがあるんですけどね、
うん、
はい、東京とか多いですね。
あそうですね、はい、なんかよくテレビで出てくる街路樹のイチョウなのかなんかポプラなのかいつも悩んで見てるんですけど、はいは
い、もうなんかもう本当、うん、
多いですね、
はい、多いですし、なんか東京都のマークなんですかね、なんかイチョウのマークになってますもんね。
あそうだったかな、はい、
マンホールとか
あと
、うん、あのガードレールが、
うん、
あの なんでしょう、こう鉄パイプのようなものでできてるガードレールってあるじゃないですか、
はい
はい、あれがなんかこうイチョウの形ねこう曲がぐにゃってこう、ま、うんうん、曲げてあってこうかたどられてたり、ゴミ収集車とかもそうだったりして、
うん、
あ、まあ、東京はイチョウが大好きなのかななんてね思ってました
なるほど、
はい、うん、なんでね、まあ、街路樹とかね、まあ、小学校とかね、
はい、
植わってるのが多いのかなというイメージなんですけどね、
はい、
まあ、そんなねイチョウなんですけど、
はい、
何科の植物でしょうかっていうやつなんですよ、
はい、いやー、はい、ちょっとごめんなさい、わからない、
ピンとこないですよね。
来ないですね、はい、豆か
あ豆銀杏豆みたいですもんね、
うん、
そうあのねこれイチョウはですねイチョウ科なんですよ。
なんだそれ
イチョウ科って聞いたらでもなんかあれみたいですよね、イチョウ科を受診してくださいみたいな感じですよね、
うん、整形外科とかそういう感じですよ ね、 そうですね、
イチョウ科の先生に紹介しますよみたいな感じで、
うんうんうん、
なんでなんかそうね感じるんですけど、あの、ね、あのイチョウ科といっても受診はできない、
私厳しいですよそういうのはい、
そういうところなんですけど、
はい
はい、まあね、まあね、イチョウはイチョウ科で、じゃあ原産地はどこなのかっていうね、あの、まあ、毎週恒例のよくあるあれなんですけど、これねあの調べてみたらね非常に面白い ことが分かって、はい、イチョウはですね、あの2億9000万年前くらいからあるんで、
どこに
地球にですね存在してるんで、
はいはい、どこか分かんないってこと。
そうなんです、はい、これがですね、あの歴史的にはですね、あの中生代とかそれより前のペルム紀っていうあの時代があって、もう恐竜時代より前ですよ。
じゃあもうあの特定できないってことですかね。
まあ、そうです な、はい、なのです
ごいね。
なので多分大陸が今の形じゃなかった時ですもんね。
なんか人類が何回か滅亡してもあのあ
ったお釣りが来るぐらいの。
ああすごい、
はい、そうなんです。 なんでなんかもうあの多分もしかしたら当時なんとか大陸っていうなんか今ない大陸出身かもしれないんで、あのアジア原産ですとかそういうのがねあんまり言えない。
でも想像してみてください、うん、あの今の大陸4大陸ですか、
うん、そうですね、
あれが全部つながってるとイメージしたら、うんうん、なかなかロマンですよ。
そうですよね、うん、でまあ、面積とかもね今とちょっと違ったかもしれないですけど、
うん、
ね、こう1個の大陸だったら旅行は便利ですね。
便利
ですよね、
うん、
また1つにつながらないかな。
その理由は何ですか。
そしたら旅行便利じゃないですか。
あ、まあそこね、
はい、
あくまでもやっぱバックパッカー目線なんですね。
旅行者的な、ね、
はいはい、
目線で言ったらね、はい、こうつながったら便利だな。長生きしないといけませんね。
うん、でもどうせ あれでしょ、ディープなとこしか行かないでしょ。
全部つながったら国とかじゃあどうなってるんだみたいな感じしますけどね。
うん、そうですね、
つな、ね、がるまであの運よく長生きできたら、
うん、
あのその当時その時はあの、うん、もう国とかも全部なんかもうわけわからなくなって、うん、まあ、生物もなんかまた全然違う生物すらいそうですよね。
じゃあもうなんかもしかして地球全体でこうやり直し、
そうですよ、
一から始めようみたいな。
そうですよ、なんで、まあね、あの、まあ、人類があの運よく生きてて、
うん、
で、まあ、私も運よく生きてて、
うん、
あの今から2億9000万年後ぐらいですよ、
うん、
はい、でそしたら植物とかもいろいろ違ってるでしょうから、
うん、
ナヤラジオで話すネタがには困らないですよね。新植物がいっぱいあるでしょうから。
いやもうナヤラジオ自体がもう存在してるかどうかも危ういんですけど、
ね、すごい長寿番組になりますよ。生きた化石とか言われる長寿番組になりますよ。
素晴らしい、
ね、うん、もうこれもうありとあらゆる番組勝てるじゃないですか。世界一の番組になります
よ。今のうちに残しときますか、ね、自分が生きてた奇跡みたいな、
ね、
2億5000万年後のために
ですよね、
うん、
じゃ あの記念すべき2億9000万年前の第1回を聞いてみいただきましょうとか言ってね、
そう
でね、その当時のね、うん、リスナーさんにね、あ、この時代ってこんなだったんだと思ってもらってね、
うんうんうん、ね、どうやって再生するのって言われないようにしとかないとダメですね。
そうですよね、なんかもっと再生手段がね、
う
ん、こういっぱいあるんでしょうけど、ね、
そうですそうですそうです、
まあ、うん、まあ、もしかしたらね、まあ、うん、あのね、とその時の最新機種がどんなのかわからないですけど ね、何で聞いてるんでしょうね。
何で聞いてるんでしょうか。
聞いてるんでしょう。なんかね、あのね、できればそこまでね長生きしたいですけど、あのタイムカプセルとかね埋めてね、こう驚かせたいですよね。
う
ん、ね、2億9000万
年。冷凍人間になってちょっとあのあれしますか。
冷凍人間になったら長生きできるって言いますもんね。
なんやろ、そういう映画ありますよね。結構
なんかありますよね、
うん、
そう、なんか未来に目を覚ましたみたいな感じ でカルチャーショックを受けたりとかね、
そういうのありますけど、2億5000万年後どうですか。
さすがに
異常を持ってこう凍っていってください。
もうちょっと違うの持つかな。
そう、
はい、ね、もうでもその時に誰が回答してくれるんでしょうね。
わかんない、もう
ですよね、
うん、そう、回答者もいませんからね。
ですよね、回答してくれる人いるかなとかね思いつつもね、
うん、私もいません、おそらく。
ああ、そうですね、はい、もう みんなでねこう眠ったらねいいんでしょうけど、そしたら回答してくれる人いなくなっちゃうんで、もうまたこれも悩みどころですね。
そうですね、
悩みは尽きないって。
本当です、
はい、はい、まあ、このね、あの、イチョウはじゃあ、うん、あのすごく昔からありますよっていうふうに言うんですけど、このものすごく昔からある植物に、うん、あの共通した特徴みたいなのがあるんですけど、
うん、
でこれイチョウもね、あのその一つなんですけど、
うん、
ね、これ中学校の理科の時間とかに出てきたと思うんですけど、これあのイチョウはねすごく珍しい特徴っていうのがあって、これが裸子植物っていう植物なんですよ。
ああ、なんか聞いたことある、
聞いたことありますよね。
あるある、何やったっけ。
はい、はい、でこの裸子植物っていうのは、まあ、うんと、もう正確に言うと、あの
種子植物とか裸子植物とかって、はい、なんか覚えてる、
はい、皮脂植物ですね。
あ、皮脂か、
そうです、うん、で裸子植物ってあって、うんうんうん、でこれものすごく正確に言うと胚種がむき出しになっている植物のことを言うんですけど。
何ですか胚種って。
胚種っていうのは、花粉をあの受粉する部分
豆みたいなやつ。
そうですね、種になる前の部分みたいな、豆のこう 中身みたいな、ね、
あ、はい、要するにあのサヤエンドウの中 あのみたいな、
そうですね、はい、のになる前みたいなやつなんですけど、はい、がむき出しになっているってことで、でこれあのじゃあどういうふうに違うかっていうと、この裸子植物っていうのはですね、あのが最初にできたんですよ、あの地上で最初にできた植物がですね、
裸子植物、
はい、裸子植物、はい、うん、まあ、まあ、本当はその前に苔類みたいなそういうのもあったんですけど、
うん、でしょうね、
はい、
うん、
花粉のね、もう受粉するそのもう部分がむき出しになってるということで、うん、こう最初にね、こうその何でしょう、こうすごく昔の話しましたけど、昔ってこう陸地がなかったじゃないですか、あの地球って、
うん、はい、
あの全部海だったんですよ、はい、で
そうなの、
はい、で陸地が、まあ、あのできたんですけど、うん、あ、もしかしたらちょっとあったかもしれないですけど、まあ、隆起して陸地ができて、そしてそこに当然生物はいなかったんですね、
うん、
全ての生物はあの海の中からあの現れたんで、
うん、
であの最初にやってきたのがあの陸上にね進出したのが植物だったんですね、
うん、はい、その中の筆頭株が裸子植物。
あ、そうなんですよ、はい、うん、であのシダ類とかね、
はいはいはい、
シダ植物とかがすごく多かったんですけど、はいはい、それもあの裸子植物。
うーん、
はい、
あ、そうね、なんかそういえばそうかも、
はい、
シダを思い浮かべると、
そうなんです、はい、でシダとか、まあ、イチョウも多分そうだったと思いますけど、そういうのがあの地上の、なんでしょう、まあ、海辺のあたりにね繁殖して、
うんうん、
そしてそれを食べるために、あの食べるためにというか、それを食べ物がないと動物生きられないんで、あの動物が今度はあの植物を追いかけるように地上に上がってきたんです。
恐竜？
そうです、まあ、恐竜の前にあの両生類とかが来たんです。
ああ、そうか、はい、いきなりあんなに大きくならないもんね。
そうなんですよ。で、でちなみにこの裸子植物は恐竜が登場するよりももっと前からあの生命活動を営んでるわけですよ、はい、すごいんですよ裸子植物は。
すごいね、
はい、すごいんですよ、うん、なんですけど、この繁殖の効率がそんなに良くないんです。
へ
え、はい、で被子植物っていうのがこう誕生してからですね、
うん、
あの虫とか鳥とかが、
うん、
あの種とかね花粉とかを運んでくれるようになったんで、
うん、
はい、あのそういう風にした方が効率がいいんですよね、
うんうんうん、
はい、裸子植物って基本的にこう花粉をこうバーって飛ばして、
はいはいはい、
でどっかに廃種があればいいなみたいな感じで、
うん、
で風媒っていうんですけど、風に風任せなんですね、
うん、
はい、なのであのちょっと効率が悪いんですよ、
うん、
はい、でもその後登場した被子植物っていうのは
鳥任せ、
あ、そう、まあ、虫、受粉は虫ですね
あ、そっか、
はい、で虫に来てもらおうって言って、うん、虫をうまく利用してるわけですよね、
うん、
はい、なんかあの蜜を用意したりとかして、最初はあの虫がね花粉を食べに来てたんですよ。花粉を食べに来て、で次のお花でも花粉を食べようかなみたいな感じ、
うんうんうん、
でやってるうちに虫があの食べこぼしの花粉をね運んでくれて、でおかげでね、うん、あ、受粉うまくいったじゃんみたいな感じだったんでしょうけど、
うんうん、
はい、
うん、
もっとあの虫に来てもらおうと思って蜜を用意して、
なるほど、
はい、次に用意したご褒美があの果実ですね、
はいはいはい、
はい、でこれ虫に食べてもらうっていうよりはあの、まあ、我々 の、ね、あの祖先哺乳類にね、
うん、
食べてもらおう、
うん、
で食べてもらって、そしたら今度あの花粉だけじゃなくてあの、ね、種も運んでもらえる、
うんうんうんうん、
これ便利だよねっていうことで動物や虫をうまく利用することで後からできたのにものすごく繁殖して、生命活動をもう幅広くしたのが裸子植物の後にやってきた被子植物。
でもそういう風な観点で植物を見たら、
はいはい、
すごい戦略ですよね彼らは。
そうですね、
彼らと言っていいのかな、はい、分かんないですけど、
恐るべき戦略だと思います。
すごい戦略だなと思いますよね、
はい、
蜜を出してこの果実をね、
はい、
全部自分のところにこう引き寄せの法則じゃないですけど、
まあ、そうですね、
引き寄せるわけでしょ。
そうで自分ができないことをさせて、はいはい、
うまくやってさせれる、
受粉させなさい、蜜あるからって言って、
うん、
頭いいですよね。
家での妻と夫みたいなのですよね
うまく
乗せられて夫がなんかするみたいなね、
は
い、
ですよね、
はい、
そう。でもね、我々動物グループもね、動物側も賢いんですよ、
うん、
特に私たち哺乳類は賢かったんです、
う
ん、はい、というのも、うん、そうやって植物 の、ためになることを一生懸命やったら、植物からあの実を、ね、果実をご馳走してもらえるわけなんですよ。
なるほどね、
はい、
うん、
で最初に登場した昆虫類とかは別の虫を食べたりとか、
うん、
はい、であと葉っぱを食べたりとかしてたんですけ ど、
なるほど、
そう、それよりも果実の方が、
うん、
栄養価が高いんですよ。
あ、まあね、
はい、うん、であんまり一生懸命他の動物を捕まえるような労力をかけなくていいんですよ。
なるほど、
はい、
うん、
なので私たちの祖先 のネズミとかだったと思いますけど、
うん、
まあ、恐竜がね、ものすごく大きくて強い恐竜が一生懸命動いてたじゃないですか、
うん、
で、まあ、そんな中でこうね、恐竜からこう逃げながら暮らしてたかもしれないですけど、
うん、
最終的にこうやって繁栄したのは我々哺乳類だったんですよ
それ言いたかったね。
そうなんですよ、はい、なので植物もすごく頭いいですけど、
うん、
哺乳類だってなかなか負けてないですよって、
うん、そうね、はい、確かに
そうなんです、
うん、
で、
うん、
負けたやつもいるんですよ。
うーん、
はい、負けたのが恐竜ですね。
あ、そっか、
はい、
うん、
恐竜ってもう今いないじゃないですか。強かったけどもう今いない、
は
い、我々の勝ちですよ勝ち私たち の祖先が頭良かったんですよ、ネズミちゃんが、
ね、
はい、
うんうんうん、
で、まあ、恐竜って隕石で絶滅したよというふうに言われてますけど、
うん、
はい、まあ、確かに、まあ、隕石とかね、気候変動とかでそれに伴う気候変動で、絶滅したんじゃないかというふうにもうね言われてますし、まあ、説がものすごくたくさんあるので、
うん、
どれが本当っていうのじゃないんですけど、
うん、じゃあさ、やっぱりさ、はい、どの業界も弱肉強食、なんだ、
弱肉強 食、
はい、ですよね、
はい、
戦略勝ちしたところが子孫として反映してるし、
はい、
ねえ、
はい、
だってそれに結局柔軟に変化してきた子孫だけがこう今を引き継いでるわけでしょ。
そうですね、
はい、俺は恐竜のままいるんだぜって言ってれば絶滅じゃないですか、
は
い、
そうなんです。恐竜は力は強かったんですけど変化、植物が、
うん、
の変化についていけなかったんです、ね、はい、そうなんです、
うん、
なので奈美さんの言ったようにこう変化に柔軟に対応してなかった、
そうですね、
はい、っていうね、うん、ダーウィンもねそんな言葉を言って
ますね、
はい、うん、ね、強い種とは力が強いんじゃなくて変化に対応できるってね、
うん、うん、
はい、まあ、それを物語るように、なんでしょう、恐竜のね、まあ、今でいう北米大陸にね、まあ、恐竜いろんな種類のがいたんですけど、はい、
うん、
そのね、まあ、恐竜たちが隕石の前に隕石で絶滅したというふうにねこう言われたりしてますけど、うん、もう隕石が落ちる前にもうすでに種類がめっちゃ少なくなっちゃうんですよね。
へー、はい、
植物が恐竜たちにね食べてもらってもうまみがないんで、
うん、
はい、なので恐竜が喜ぶような進化をしなかったんです、
うーん、
はい、植物たちが、
うん、
はい、で、
いや、すごいな、その戦略もすごいね。
そうなんですよ、
うん、
はい、
うん、
そういうやつにいいことをしても意味がない、うん、
は
い、
なるほど、
はい、なんで恐竜がもしも
賢い
ネズミちゃんみたいに種を運ぶとか、
うん、
虫みたいに、うん、受粉を助けるよとかそういうことをしてれば、
うん、
ね、もしかしたら
じゃあさ
対応できたかもしれないですよ。
ウィンウィンの関係じゃないと嫌だったってことですか。
まあ、そういうことですよね。
なるほど、はい、
そうなんです。なんでね、うん、
知性がすごいですね。
そうですよね、
うん、
はい、もうネズミも虫もね、
うん、
はい、よかったですね。
哺乳類で、
はい、そうです、もうネズミの時代それやってくれてよかったですよ。よかった、
ネズミ、
よかった、ネズミありがとうって言いたいんですけど、あ、神さん、
はい、
今日もお別れの時間になってきました。
早いです、
はい、
はい、
ね、今日はネズミを讃えた感じでね終わる感じになりましたけどね。
イチョウですよ、イチョウ。
そう、イチョウね、
はい、
ね、ということでね、ね、イチョウね、私、まあ、銀杏もね、うん、1日に食べる個数を守ってから美味しく食べたいと思います。
はい、
はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上啓樹と
メンタルコーチの海野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.